マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリーの時間になりました。このコーナー、ハワイでご活躍の素敵なゲストをお迎えしていますが、今日はなかなか普段聞けないようなお話が聞けそうです。 G、 今日のゲストをご紹介ください。
そうですね、お父様が飛び職から生まれました外交官のことです。
外交官、
外交官、はい、世界を飛び回り、それからいろんなことをされてきた外交官。
はい、ということで今日のゲストは在ホノルル日本国総領事館主席領事の山中伸一さんです。山中主席領事、ようこそお越しくださいました。
はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
山中主席領事、簡単にプロフィールご紹介しますと、ご出身は大阪です。1981年に創価大学法学部をご卒業なさって外務省に入省。84年セントアンドリュース大学、スコットランドの大学に行かれまして、経済学ポストグラディエートディプロマ取得、修士号マスターディグリーですね。そして2016年には在ジャマイカ日本国大使館参事官、2019年からここホノルル、在ホノルル日本国総領事館主席領事を務めていらっしゃいます。これまでにはイギリス、スコットランド、マレーシア、ハンガリー、オーストリア、ウィーンですね、それからインドはムンバイ、アメリカはニューヨークなどなど、本当に世界各地をご存知の主席領事です。
すごいですね。あの3年に計略を見ると3年に1回なんかこう仕事を買ってらっしゃって、こうびっちりこう時計がこう針がね回るように3年ごとにいろんなところで、合計ホノルル入れて10カ所ですか。
そうですね、はい、
10カ所ですもんね。で今今年で61歳、
はい、
それでまあそうすると10ですか、やっぱ3年ごとにいろんなことを言われた中なんですけども、一番その中でなんて言いますか、今でも、まあ、いろんなところは全部覚えてらっしゃるでしょうけども、まあ、記憶に残るといいますか、まあ、自分でも印象に残ったところって、まあ、3つぐらい挙げるとどんな感じですかね。
まあ、一番、まあ、印象に残った、まあ、ある意味で、そこで生活していて、面白かったのは、まあ、インドのムンバイですね、
はい、インド。それから2番目は、
まあ、ウィーンなんでしょうか。まあ、その時にオペラとかそういう音楽を非常に楽しむことができて、それがまた仕事の何て言いますか、支えというか活力になるので、まあ、非常に仕事と生活がすごく充実していたのかなと思っております。
うん、3つ目は、
3つ目はまあ、リトアニアでしょうか。
リトアニア、
はい、
リトアニアってどこでしたっけ。
まあ、バルト三国の一つなんですが、また、まあ、ロシアからその、まあ、国の形としては独立しているとはいえ、いろんな意味で、例えばエネルギーとかですね、ロシアにまだまだ依存しているときにいましたので、まあ、そういう意味では、まあ、一つの安全保障、まあ、そういったことで、その国のためにこうなるようなことを、まあ、することができて、でまた国防大臣から勲章をいただいてですね、まあ、そういう意味では非常に楽しかったところですね、はい。
その一番目のもう、まあ、ムンバイって一番最初におっしゃったのは、このムンバイはどうして、まあまあ、いろいろね、その時期主席の、まあ、お年といろんなことに関係するんでしょうけど、何が一番だなというふうに思われた
ですか、ね。ですね、
印象ですね、
まあ、いろいろ挙げることができるんですけれども、まあ、91年に、まあ、社会主義国からどんどん、まあ、自由主義国にこう移行する段階で、もう投資がこうドッと入ってきてですね、それで他の地域とは違う、まあ、様子なんですけれども、もう例えばそういう意味では、10階建て、20階建てのビルなんかも、まあ、どんどん建つようになって、そういったそのビルを建てるのにですね、まあ、クレーンを全く使わなくて作っているというのは、もう本当に労働集約型の、まあ、最たるもので、ただそれが逆にそのカースト、まあ、法律上はもう廃止されていますけれども、名字を見ればどのカーストか分かる、まあ、いわゆる職業集団を指してますので、それがなかなかなくならなくて、ただ、まあ、それが 結局労働集約型の市場を作っていると、
まあ、クレーンを使わなくてどうやって上げていく、はい、積み上げていくんですか。
いやもう人が、人が運ぶ人とか、あるいはその電気工事をする人、それからビルを組み上げていく人、まあ、こういった人がもう全く別々なカーストの人が作ってますので、そういった人の集団を、まあ、集約させて作っていくと、うん、そういう意味では、まあ、面白い国だなと思います ね、
あ
ね。でもクレーンはあるにはあるんですか。
あることあります。もちろん高層ビルはクレーンを使いますので、はい、
それなのに、
まあ、20階程度のものでしたらわざわざクレーンを使わない、むしろ安い賃金で人をふんだんに使った方がうまく作れるということだと思います、
ね。でもあれムンバイって地震とか洪水ってことありましたよね。
ありますね、はい、
大丈夫ですか。
それはもう場所によって違いますので、うん、まあ、グジャラートとか大地震で、まあ、たくさんの人が死んだとかそういうのはもちろんありますし、まあ、東の方では洪水でやっぱり大被害を受けたっていうのもありますので、そういう問題も対応していかないといけない、まあ、そういう国ですよね、うん、はい。であれだけの、 その10億を超える、今12億ぐらいでしょうか、うん、まあ、そういった国が持つのは、まあ、意外と知られていないのかもしれないんですけれども、まあ、ベジタリアンが非常に多くてですね、でその野菜、ムンバイだけで、まあ、インド全体がそうなんですけれども、それでインド政府が、まあ、やってきたことの一つとして成功しているのは、例えばその玉ねぎの大量生産に成功したとかですね、そういったものがあって、あれだけの多くの人口を支えていると、まあ、そういう意味では、またそういった人をふんだんに使って、
いろんな経済を
動かしてるっていう、まあ、そういうとこですね、はい。
それはでもすごいですね。ムンバイだけでもその当時どれぐらいの人口いたんですか。
1400万人ぐらいいてですね、でまた、まあ、これ面白いと言ってはいけないのかもしれないですけれども、そのうちの半分くらいはですね、屋根がないところに、まあ、住んでいる、まあ、そういうところですね。それで実際に、まあ、98年にムンバイに着いた時ですね、まあ、夜に到着したんですけれども、まあ、車で、そのアパートの方にこう向かってると、橋を渡るところにですね、まあ、両端にシーツを敷いて人がずらっと並んで寝ていると。で、人によっては欄干の上で寝ている人もいてですね、あれは落ちたら大変だろうなと思ったわけなんですけれども、まあ、そういったことが普通に存在するという、まあ、そういうところですね、はい。
夏は暑いんでしょ。
暑いですね、はい。で暑いのもまた、まあ、これも、まあ、別に悪口というわけではないんですが、確か私がいた時は40度以上になるとですね、労働者を外で働かせてはいけないということになってるはずなんですが、温度計、外に置いている温度計を見るとですね、まあ、大抵39度で止まっているんですね。で40度以上にならないというのがあって、これは
オフィシャルでは39度以上上がらない。
そうですね、まあ、そういう、まあ、ことも見てきました。
そうですか。
ヤバな日本人じゃちょっと生き延びられない。な、はい、主席領事丈夫なんですね。
あ、まあ、そうかもしれないですね、はい、
お腹壊したり
しない。食事はだ、そう、
食事は大丈夫です。まあ、危ないのはその生物とかですね、うん、水とかそういったものですので、まあ、水はもちろん煮沸して飲んでますし、まあ、インドの料理でやっぱり圧倒的に火を通したものが多いので、そこさえ気をつけておけばそんなに大変なことになることはないと思います。
どうしてこういうスコットランド、マレーシア、ブダペスト、ウィーン、ムンバイ、マスカット、リトアニア、ジャマイカなんて、ね、こういうことに行くようになった、まあ、結果から言うそうなんでしょうけども、なんか特別にご志願をされたからですか。
それはないんですけれども、外務省に入るときに、まあ、研修合格、あるいは専門語を、まあ、人事課との間で決めるんですが、私の場合は第一希望で、まあ、英語を出していて、はい、それがそのまま採用されましたので、そうするとやっぱり英語で仕事ができるところっていうのは結構多いので、まあ、その関係でどうしても点々と動いてしまうという面はあると思います。
それとマルチ経済分野に心得しされたということは、
そうですね、はい、
外務省の外に出られるわけですよね、いろんなところに、
はい、 そのきっかけというのは、外務省に入って、最初に4ヶ月間、当時は研修があったわけなんですけれども、その研修が終わる頃にですね、人事課から呼ばれて、その特定 の, その地域で仕事をするというよりは、むしろ特定の機能分野で、こう何か仕事を当面続けてほしいというのがあったので、私はその時にマルチ経済、つまり国際機関等 の, 場で、日本政府を代表して交渉する、そういった一員にこう入って仕事をすると、そういったものを、希望したわけなんです、で最初に配属されたのが国際機関第1課。ここはガット、今でいう、その WTO ですね、それを扱う課だったわけなんですけれども、そういったところからマルチ経済の仕事にずっとつながってきているということになります。
じゃあ最初の一言がです、ね、そうですね、はい、英語をやらなかったら、はい、中国語だったら、ね、
そうですね、
当時はのように、はい、中国になられるでしょうか、その辺のこう一言がえらい大きな影響になっちゃう
ね。そうですね、はい、いや実は試験官からはですね、第二希望実は中国語を書いていたんですけれども中国語にしますかってむしろ逆に聞かれたんですが、私の方はやはり第一希望の英語でということをお願いして、今に至っているという状況ですね。
そうですね、やっぱり一言がっていうことなんですかね、はい、でも入られる時は大変だったでしょ、なんかね、試験、この当時私の方は絶対無理なんですけど、2000名ぐらいの方がいらっしゃったんですか。
そうですね、はい、で、一次試験を受け終わったのが800人しか残らなかったというふうに聞いてます。それから一次試験の合格者が120名程度で、最終合格者が45人という、そういう意味では
まずここに集まってくる人、2000名は頭がいい人、その中から最終的に45名、
はい、
狭すぎるもんうわすごい優秀なんですね。
それはね、
そんな大したことないと思います。
ペーパーテストでもうこれ1個間違うともう全然ダメって。
そうですね、ペーパーテストでいうと、特に論文試験、憲法、経済学、国際法ってあったんですけれども、それを、10ページにわたって、書いていくという、そういったものですけれども、その成績は良かったんではないかと、自負しているんですが、そういう意味では、ちょっと分野が広いので、なかなかその試験対策を立てるのが、難しい面はあると思います。
そうですよね、そういうこの優秀な山中主席を産んだお父さんってのは何やってるんですか。産んだじゃねえや、もうご両親はどんな。
最初は、父親が飛び職といって、運河を使ってですね、木材をこう運ぶ、そういう、建築関係の仕事をしてたわけなんですけれども、その後ちょっと病気になってですね、その仕事を辞めて、それでしばらくしてから、両親が、郵便局の食堂を、始めることになったということで、逆に全く違う世界にこう移っていくってのはすごいなと思ったんですけれども、そういう両親でしたね、はい。
そうですか。ご兄弟は。
3人兄弟で、妹と弟がいます。
そうです。今でも日本大阪 で,
兄弟ですか。大阪にいますね、はい。
カエルの子はカエルって言うけども、お子様は何人いらっしゃるんですか。
私3人います。はい、
カエルになりそうですか。
いや全く違う世界ですね、はい。
嫌だってお父さんと一緒には生きてない。
嫌だというか全く考えなかったと思いますね。
で、初めからも外務省一本ですか。外務省じゃなくて、例えばはいろんな省ありますよね。
そうですね、ただ外務省の場合は、他の省の統一した試験ではなくて独立した試験でやってましたので、どうしてももう外務省以外に受けるというのはかなり負担が大きいんで、 まあ、あの考えなかったですね、はい、
あもしじゃあ外務省がもしダメだったらどうされてましたかね今は。
いやそこはちょっと想像つかないですね。
何年も外務省でしたかね。
いやまあどっか あの会社に勤めていたかもしれないですね。はい、
それで外務省に入られてやっぱりこう 見られて自分が考えられてたあのところと大体もうなんて言いますかね、その働く環境は。
ですね、まあ、働く環境というのはまあなんて言うんでしょうか、やっぱりそれぞれ、まあ、担当を持って、まあ、責任を持って仕事をするということになるので、やっぱりそこの持った担当についてですね、やっぱりとことんこう自分で調べたりとか当然しますし、で時間も当然かかりますし、でまたまあ、外務省といっても他の省庁と同じで、例えばその国会待機とかございますし、で何か質問が出れば、そのこう準備をするのに、まあ、当然そのたくさん決裁を取るところもありますので、まあ、短時間で、とにかくある程度固まったものを作る、まあ、そういう作業を、まあ、繰り返す、まあ、そういう、まあ、仕事なのかなと。
やっぱり、はい、徹夜も辞さずという。
そうですね、はい。
給料はその頃どうだったんですか、ファンの方と比べる。
相当低かったと思いますね。特に1回目 その外から帰ってきた時に、例えばその自分よりも年の若い証券会社に勤めてる人の給料は、おそらく自分がもらっていた給料の倍以上ありましたね、はい。まあ、そのバブルの時期でしたけれども、
ねえ、はい、なんともほら、うん、矢野さんは昔生徒会長をやられてこられたし、うちのその下にいたなんかもうどうしようもないのが商社行って倍も給料もあってて、俺だけはなんで半分なのかと。で、あれで昭和の残業をつけちゃいけないなかったんですね、その当時は。
ですね、残業はなんて言うんですかね、まあ4分の1から3分の1ぐらいはついてると思いますけれども、まあ、どうしても予算が制約されているものですから、その中で支給されるということですね。
そうですか、はい、そういう発給の方にお嫁に来る人はいましたですか、どこで奥様と会われて、
ですね、これは私のおじさんが、
日本ですか、
日本ですね、はい、昔働いていた、まあ、同僚の人が、まあ、2人とも辞めてですね、でおじさんの方は印刷会社で、相手の方は、まあ、大学の教授までなった人なんですが、まあ、たまたま会った時にそのなお互いになんかこう相手をその探してあげる、まあ、そういう世話を、まあ、世話焼きというんですかね、
昔いましたもんね、
そういう、ね、まあ、人でですね、でその、まあ、相手の人の奥さんがたまたま私の妻の中学校の時の英語の先生だったんですね。
あ、はい、
でそういう関係で、なんか会うことになって、
じゃあお見合い、はい、
まあお見合いというか、まあ、紹介して会ったという感じなんですけれども、
は
い、
どこでお会いになったんですか。
いや普通のなんですかね、ホテルの中のティールームというんですか、
ホテルの中のティールーム、はい、なんか歌みたいな、はい、プロポーズはどうされたんですか、プロポーズは。
はい、
プロポーズ。
先生まずはその初対面の印象を聞
か
せ
て。あそこ初対面の印象どうだったんですか。
なんかあんまり今日のあれとあんまり関係ない方向に言ってるような気がしますけれども。
人柄がね。それで
何て言うんでしょうかね。すごくまあ気が強いというんでしょうかね。そういう意味では。こう一緒にいろんなところに行っても大丈夫かなと、
そういう重要ですよね、
のがやっぱり最初に持った印象ですね、はい、
いろいろね大変なところもいっぱいありますから、じゃそれがまず決め手だった、はい、何年後に結婚されたんですか。
85年、
あはははあ、入られてすぐですね、
あすれすれ86年ですかね。
あじゃあ少しやってますね、はいはい、マレーシアの後ですか、
はい、
あそうですか。でずっと奥様も一緒にそう、ね、いろんなところに一緒に来られて、
はい、まあ、ニューヨークまではずっと一緒ですね、はい、
マイストーリー。今日のお客様は在位ホノルル日本国総領事館より山中首席領事をお迎えしています。
ちょっとここで2分間ぐらいですね、はい、今総領事館のやってらっしゃるお仕事を皆さんにどういうことが皆さんのためにやってらっしゃるかなってことをちょっと簡単にお願いできますか。
まあ、領事という名前がついているので、やはりその日本人特に在留邦人の方のその支援、例えばパスポートの発給とかいろんな証明書の発給、あるいはその戸籍に関する事務、そういったものがやはり大きなウエイトを占めていると思います。でそれ以外にやはり相手国というか、まあ、当総領事館の場合はハワイ州の、まあ、政治経済等の、まあ、情報収集それから分析を行ったりしています。で、まあ、それ以外にやはり日本のことを、まあ、たくさん知ってもらうというのが大事なので、まあ、広報文化活動ということでいろんな文化行事をしたりとか、あるいはその何かあった時の日本の政策を例えばハワイ州の、まあ、議員とかに説明したりとか、まあ、知事に説明したりとか、まあ、そういったまあ、広報活動、そういったものをやっております。
我々の代表として、まあ、我々をサポート安全をサポートしていただくというところですかね。
そうですね、はい。
じゃあハイライトにちょっと入らさせていただきますと、やっぱりいろんなところ今回まあ転機としましてこちらに、来られたところも含めてですね、国際関係のところでいろいろ今までされてきたんですけども、その国際機関の国連で働かれたり、まあ、いろんなウィーン代表部として、まあ、いろいろされたりした中で核実験禁止条項機関 の、 そのミーティングとか国際海底機関の財政委員会とかってやられましたですね。それ辺はどうですかね。その表の話はいいですけどちょっと裏の話ですね、いやこの辺はきつかったなみたいなことがありましたら。
まあ、もともとまあ、マルチ経済ということですので、国際機関の分野といってもどちらかというとその予算とかですね、それからマネジメント、まあ、そういったあたりが専門分野になるわけなんですが、で包括的核実験禁止条約機関、これがまあ条約ができてですね、その当時、まあ、原子力発電、ができる能力を持っている国、これは具体的に言うと原子力発電所を持っている国、あるいはその研究炉を持っている、まあ、そういった国を対象にその全世界にいろんなその探知網を設定していくというのをしています。で、まあ、その時に、まあ、私の役割というのは、まあ、ここにも諮問グループの委員になったりとか、まあ、してるわけなんですけれども、そういう行政のあるいはそのマネジメントの仕組み、あるいは予算の仕組みを作り上げていくということに
貢献。一番重要ですけど、予算の仕組みというのはね。
そうですね、はい。
やっぱりでも二国間と多国間というのはやっぱり基本的に違いますか。
かなり違うと思います。まあ、二国間の場合はもう真っ向から自国のその利益とは何かとかですね、そういったものをぶつけ合って交渉していくわけなんですけれども、多数国間の場合ですと、もうそれぞれ、そのはっきりとはさせないんですが、まあ、ちょっと抽象的なその方針とかですね、そういったものを示す中で、でいろんなまあ、裏でといいますか、議場外で、いろんなその国の代表と会って、調整しながら最終的にその国際機関としての、まあ、ルールを作っていくと、まあ、そういう意味では旗目はあんまりパッとしないわけなんですけれども、まあ、実際にやっていることは非常に、まあ、充実感があって楽しかったという、うん、思い出がありますね、はい。
そうですね、まあ、財政委員会ってのはやっぱり お金を分取ってくるんでしょうから、分配するかっていうことなんですから、やっぱり最後はギリギリまでまあ、粘らなきゃなんない時もあったりされて大変だったと思うんですよね。なんかこうエピソードみたいなのありますかね。
そうですね、国際改定機構、まあ、財政委員会、まあ、11年間たまたま勤めたわけなんですけれども、まあ、年に1回、まあ、会議があってですね、それで、まあ、2年に1回、まあ、予算の審議、まあ、これは 本会議で、議論するための、まあ、材料を財政委員会として提供すると、まあ、そういったものですけれども、それで あといろんなその仕組みを作り上げると、まあ、最初の年なんかはその、まあ、ファンドを作ってですね、そこで生じたこう利子を使って、途上国のいろんなその国際、まあ、海底探査のその、まあ、研究に提供するとか、まあ、そういったことを、まあ、したりとかですね、あるいはその事務局の機構の中でいろんなその規則で、その大まかな規則はもちろん総会で作ったものがあるわけなんですけれども、まあ、実際のその債務の規則は、事務局長が作るわけなんですけれども、まあ、当時国連のその規則最速をですね、順用していて、実はその責任の所在がちょっとはっきりしないもんですから、そこをまあつっついてですね、事務局長にそういうより詳細な規則を作らせたとか、
なるほどね、
まあ、そういったまあ成果を上げることができました。
仕事をずっとやってこられて、やっぱりそれも違った文化環境の中でやってこられて、まあまあ、成功といいますか、何かこれをやってきたからよかったんだなと思われるような、まあ、キーみたいなもの、何がいわゆる この今までやってこられた中でキーだったかな、鍵だったかなと思われること、それから皆さんのこの聞いてらっしゃる方々に、まあ、これが必要かなということがありましたら、
まあ、一言で言うと、やはり好奇心かなというふうに思っています。やはり昔まだまあ、中学生とか高校生の時に、まあ、なんとなくまあ、海外に一度は行ってみたいという、まあ、憧れみたいなのもあったわけなんですけれども、そのやはりそれが具体的なこう道につながってくるとなると、まあ、非常にその好奇心を持って取り組む、またいろんな国に行ってもそのいろんなものをこう見ていこうという気持ちがまあ出てくるというんでしょうか、そういった好奇心というのは非常に大事かなと、そう思っております。
そうですか。じゃあ最後に、主席の今後のですね、まあ、個人的な生きがいといいますか、今後の展開、私はこんなことを、変えられて、もしリタイアされたらこんなことをしたいみたいな、生きがいみたいなものはございますか。
やはり国民のために、まあ、仕事をしているというんでしょうか、まあ、そういった自覚と責任感、これはもう十分持っていると思っております。で、特にここの場合はですね、やっぱり日系人もたくさんいますし、それからまあそういった日系人を見てきた人もたくさんいますので、もうできるだけ多くの人と会って対話をしていきたいと、まあ、そう思っております。
まあね、いろいろされてきて、まあ、61歳ですから、あと3年間63歳までありますので、はい、ぜひハワイで最後の仕上げになるかどうか私も思うんですけども、最後の方に出されたぜひ楽しい生活と今後のますますのご発展を、何を言ってんだろう私は。
でも素晴らしいですよ、ね、夢が実現して、うん、それが人のためになってらっしゃるんだから ね、
はい、それはなかなかないよね。
いいお話、うん、伺いました。
ありがとうございました。
在ホノルル日本国総領事館、山中伸一首席領事でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。